はい、こんにちは。スキズキンです。今回はトル創作さんの竜女戦記です。なんだこれと思って読んだらね、1巻と2巻まで読めます。全部で8巻か7巻なのかな ?2 巻まで読んだ感想です。これ面白いね。バジリスクじゃねえやと。ベルセルクっていうね、めちゃ素晴らしい名作があってエグいんだけど、あれのグリフィス版です。何を言ってんだと。ちょっととある夫婦、が、ちょっと、そこそこ、平和だった夫婦のその、江戸時代ぐらいなのかな?竜が三つ分離した島みたいなのがあって、日本じゃないんだね。舞台は、なんか、竜の島みたいな感じで、その、北の竜と、中の竜と、南北と中の竜って、その三つの国みたいなのがあって、その国同士で戦争している、大砲とか使わないような、江戸時代よりも前の、時代設定なんだけど、なぜかハートとか、なんかイベントとかっていう言葉が普通に出てくる。江戸時代の思いきやその和製英語、セクハラとか、それらのカタカナ言葉はその当時ねえだろっていうツッコミはあるんだけど、それはもうあえてやってんだろうね。あえて。95% はちゃんとしっかりとした和製の、言葉なんだけど、なぜか意図的にハートとか、イベントとかってセクハラとか、いや、代わりの言葉あるんだろうっていうようなものまで入ってますよっていう、そういうなんかちょっと、言葉がね、現代の言葉がミックスされてて、そこは突っ込みどころとして面白い。で、主人公がなんとこの女の人で、子供3人いたのかな。全員、捧げます。何かっていうと、旦那と夫婦で3人子供で5人家族だって、そこそこのいい石高持ってたところなんだけど、一気の影響で、追い出されて、もう裸一門で逃げ出してきた中で、いろいろ苦労するんだけど、そこで、なんとか貴族というか、その、移動先の王朝みたいなとか、武家みたいなところで住まわせてもらってるんだけど、そこで、この女性がね、体を張って捧げることで、その、旦那もね、子供も住めるようになりましたと、体を捧げたわけですよ。それだけじゃない。その後、いろいろあって、変なクソじじいと、に出会って、お前は天下を取る女だとかね、いや、私、天下を取るような女じゃありませんとかってやり方してるんだけど、本来男が取るもんだという話だけど、彼女が取るっていう予言をしていると、クソじじいがすっぱだからね。で、ブラブラしてるわけよ。で、その人は実は、とある国のそこそこでかい、老中みたいな感じで、その、もともと天下を取ったおっさんで、しかもそのおっさんも同じように捧げた人なの。で、捧げるって何かっていうと、子供をみんな捧げるという。我が愛する子供を全員捧げることによって、天下が取れる能力や運命を得られるみたいな感じ。それを彼は持ってた。彼は持ってて天下取ったんだけど、次今年老いて死ぬからっつって、今度は次に、お前が資格あるんじゃないって形で、この女性のね、なんだっけ、トメだっけ、名前忘れた。で、この女性に、資格があるっていう形で、このブラブラしてるすっぱだかのおじさんが、老中がね、ホームレスみたいなんだけど、そいつが、もともと老中みたいな感じ、本当にその、大きい武家の家のトップの降りた人って感じかな。で、そのおっちゃんが、いろいろ能力も使えるわけ。なんか、手でね、物を破壊したりとか、相手の記憶を読んだりとか、なんかテレパシーみたいなこともできるっていうね、とんでもない能力を、使える代わりに、子供が焼死するっていう、焼けて死ぬっていう。だから子供3人を捧げて、そのとあるおっさんが呪文を唱えたら、子供たちが焼け死ぬと。その代わり、能力が得られて、お前は天下取るぞって言われるっていう話なんだよ。面白いね。だから当然ね、旦那もね、子供がこんなんでいいのか、つって。一晩のところがすごい悩んだんだけど、その女性は天下を取るために、子供を犠牲にする。なんだけど、どうも、毎日水をあげてれば、燃えかすになったちっちゃい人形みたいな感じになっちゃってる3人のね、子供たちも、毎日、水を与え続ければ、いずれね、振り分けて戻ってくるっつって、面白い設定と思って。だから、その彼女は、その能力を得たことによって、運も高まるし、さらに、誰かの、寝てる状態の時には、誰かの、視界を奪ったり、その人を操ったりできるっていう、ちょっと訓練すれば、通常生活してても、とある人の、行動を奪ったり、考えて見てるもの、聞いてるもの、全部、共有できると。しかも、面白いことに、操作を奪われた人は気づかないのよ。私の腕動いてるけど、どういうことっていうならないって気づかないっていう。だから天下取れるんだよねっていう話なのよ。だからすごいとんでもない能力を継承だろう。進撃の巨人にも似てるんだよね。おっちゃんは一応能力を授けて、多分その人は無能っていうかね、もう俺の代は終わったわって感じで、そのおじちゃんはね、 能力を渡して、老中みたいな感じでたらアドバイスする立場になって、で、今回女性がね、この、オビオシみたいな女性が、いろんな能力を持ってると。で、その能力を持って、天下を取ると。で、竜とか猿とか、なんか巨人みたいな、ちょっと大きめの天神だったり、竜だったりったらリアルで出てくるから、なんかファンタジー要素なんだけど、和風なんだよね。おもろいね。で、この設定で、じゃあどうやってこの彼女が、三つの国の、天下を取って、天下を取るのかっていうのを、ちゃんとその、この何、子供三人捧げて、資格があるものが子供三人捧げて、ちゃんと意識を行って、樹の儀っていうのは、まあ、呪いなんだけど、それをしっかり行うと、しっかり天下が取れるよ。だから、彼女ももう天下を取る運命がある。だけど、天下を取った後に、多分、彼女もまたおばあちゃんになったら、また新しい、なんつうの、資格のある人に授けるんだろうね。伝承する。面白い。なんか、あ、こんにちは、いらっしゃいませ。まあ、ちょっとね、無視しちゃってすみません。今ちょっと喋ることに夢中になってて。まあ、このね、竜女戦記っていうのはね、見た目和風で女性がね、活躍する内容なんだけど、結構エグいっす。子供3人ね、生贄に捧げるっていうベルセルクの展開、グリフィスみたいな感じで捧げる代わりに、天下を取れるようなチート能力ね、相手の操作を奪ったり、相手の資格をね、共有したりするっていう、しかもいつでもできるっていう、とんでもないチートを使えます。でこの女性が天下を取っていくまでの物語が全7巻か8巻ぐらいです。俺は2巻まで読んだけど、これは面白い。てかアニメ化してもいいんじゃないかなと思ったね。無駄がないっていうか、はい。なんか珍しくない？俺思ったんよ、これ。こういうなんか絵柄って、割となんか昔の時代劇のような感じで、特に縛りもなく、昔の、その、なんていうかな、人侠物みたいな感じじゃない？だけど、これ、異世界、ファンタジー、竜が出てくる、しかも、天下を取るために生贄を捧げる、グリフィスみたいに、結構エグい設定、子供たちもね、焼かれちゃうわけ。で、さらに、チート能力、今だったら、異世界転生によって、相手の操作を奪うみたいな、あれも持ってるっていう。え、どういうことっていう、なんか、あるじゃん。こう、この絵柄で、意外に現代風のベルセルクのようなグロさと、ナロー転生のようなチート能力を持ってる。まあ、チート能力って万能じゃないんだけどね、ちゃんと訓練してやるんだけど、そういうの持ってて、面白いと思って、なんか、ちぐはぐさが好きです。ぜひね、読んでみてください。これ面白いっすね。